はい、始まりました水曜オリジンアワー。 お相手は
新藤助新藤
新藤助首里石峰と
オリジンのセックスシンボル K ジャージです。
完全なルーティンです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日も聞けということです、
ね、
ありがとうございます。
2月21日水曜日生放送でお送りしております。
はいはいはい、2月21日
はい、
シンボル1周年ぐらいじゃないですか。もう
ね、もうそんくらい経ちますよね。言い始めて、
ま、なるか、もう
これぐらい、
やべえな、
そんから長くは聞いてる感じしますけど、うん、どうですか、おのおのの進捗状況は。
僕はですね、
はい、
今もう筋肉がパンプアップして
ますパンプアップしてる、
パンプアップしてる。
パンプアップって懸垂のことじゃないの？
違うよ、何言ってんの。
あ、違うの。
生半可の知識で、
いや昔でもあの筋肉番付だのパンプアップパンプアップっつって、
あれも筋肉をパンパンにする、
あ、パンパンになることを、
乳酸を貯めてパンパンにすることをパンプアップって言うんだ。
へえ、あ、そうなんだ。
ふざけんじゃねえぞお前、一回休め。
いやお前いつから筋肉芸人になったわいつから仲間入りしてればお前は。
漫才で感じます、ネタで。
ネタで、
あ、最近新パンプアップだなみたいな。
あの、確かに突っ込んでも微動だにしないようになりましたね。
なるほど。
頭はたいても全然土台が崩れないですね。
おお、
ね、それだったんか。
胸板が出たらお前のこの可動域も狭くて済むだろ
いや、
この
胸突っ込みの時の。
なるほどね。
でもなんでよやつって、硬すぎたら俺引くかもしれんな。いや硬っつってお前の胸板熱っつって。
なるほどね、
引くかもしれないですけどね。
いいかもしれないですね、いろんな体型の人集めて。
うん、
本当に突っ込みしやすいのはどの体型だとか選手権やってもいいかもしれないですね。
突っ込みしやすい体型の
位置、ギボ
ックス、あ、柔らかいなっていう、
北斗の拳のハートみたいにぶにょってなってっていう、
あの、何でも吸収するデブーだろ。
デブ
ーはいはいはい、
ね、あの、一漫画に一つは出てくると言われてる死にデブーのやつ。
死にデブ
ー結構序盤に出てくるような、
あの、飛行では殺せないから、なんか波動系で一応ああいうのは、
あ、
はいはい、
あの、ドラゴンボールでもレッドリボン軍の地下になんかそういう死にでっかいスライム状のやつ出てきますよね。
いや、わかんないですけど。
あ、マジっすか。ドラゴンボールはそんなに知らない。
そんなに詳しくないんですよ僕、ドラゴンボール。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあタオパイパイとか言われても。
タオパイパイは知ってますよ。
あ、
タオパイパイでしょ。
ドラゴンボールクイズとか出されても
全然。あ、もう絶対わからないですね。
あ、じゃあ一番最初にウーロンがシェンロンに頼んだ願い事は何、うん、
いや全然わからないですね。
あ、そうなんですね、
はいはい、
じゃあこれどうですか。クリリンが天下一武道会でめっちゃ体臭が臭いやつと戦うことになったんですよ。
おう、うん、
で審判とかもクセクセでバタバタ倒れ
た、はいはいはい、
そんなに
けどクリリンは勝利することができたんですよ。
これはな、聞いたことある。
あ、これはもう有名ですもんね。
有名か、有名なの。花がないって。
お、そうっす。
花がない。
あれはね、鳥山明先生の遊び心っすよね。
マジっすか。これ人間じゃないか、もしくはちょっと身体的にちょっと差別的なことじゃないですか。
いえ、そんな裏はついてないから。
か
そんな掘り下げないでいいよ。
匂いが臭いのは逆に何、誰か知ってます？
誰ですか？
ワニ先生。
結局ワニ先生や。
あれワニ先生。
鳥山先生がワニ先生をちょっと、あ、っていうことで、
すごい鳥がワニを描いたんですね、
うん、猿の物語にな、
うん、
いや、どの話題言っても結局このラジオワニ先生にたどり着く
どんなことでもワニ先生にたどり着くギャグみたいな形になってますよ我々は。
サバンナヤギさんのパナキみたいな。
パナキ、パナ、そうですね、パナキ
何言ってもパナキに行きますよみたいなね、
うん、な、呼ばないといけないですね、いつか。
そうですね、
で呼んだら呼んだでまた違うかもしれないですね、
うんうん、まあ、パンプアップね、
はい、シーンは。ケイジャーさんどうですか、あのピアノをこの家に相当古いピアノが見つかったって話で、
はいはいはい、
売ろうかなっていう話あったじゃないですか。
そうですね、今ちょっと止まってますね。一応売るとは思うんですけど、いつかは。
ああ、まあ、ゆくゆくはっていう。
僕はもうソファーを買いましたもん。
あ、買ったんすか。あ、おめでとうございます。ソファーはちなみにおいくらのやつを。
いくらだったか、さ、4万円ジャストぐらいだったと思います。
あ、これあれですか、あの30万円ぐらいのやつが超ディスカウントになって安くなってるって言ってたじゃないですか。それですか。
じゃないです、
ね、あ、じゃないんだ。
全く違いますね。
めっちゃ惚れてたじゃないですか。
ただのアウトレットのソファーです。
あ、でも4万か、まあまあいいやつじゃないですか。
前言ったように300円で買えないかなと思ってたんです
けど、それが安いばよ。
3万円以内で収めたかったんですよ、さらに言えば。
あ、まあそれがね、はいはいはい、普通ですよ。
3万円だったかな、4万円ぐらいだったかな。
あ、まあまあ、
一応でも何人かにこういうちょっと5000円ってかかるって言うから、あの郵送代みたいな、
はいはいはい、
その日で持って帰れるんですよ。
ああなるほど、うん、郵送してもらったらってことですか、う
ん、でも車借りて貸せるから自分で持って帰るんだったらタダですよ、そういうのはいらないですよみたいな、はあはあ、値段だけ、は
あ、
ソファーの、
はい、あじゃあ絶対借りた方がいいですね、車借りて。
何人かあのお笑い芸人、お笑いやってる人に聞いたんですけど、
はいはいはい、
その日空いてるかみたいな、
ほうほうほう、
できないですね。
あこれは中部地方で募ってたんですか。
そうですね、できれば。
なるほど、
そんなね遠いところから呼べないんで、
うんうんうん、
したらもうちょっと何でか知らないですけど、もう我慢できなくなって、とりあえず買ったらどうにかできるだろうと思って、
はいはい、
して運んだんですよ、トラック借りて。
あこれもう一人で。
そうです全部、したら意外とできて。
あできたん
ですね。結構でかいやつ買っちゃったんですよ、はい、今あるやつ、古いやつはだいたい2人掛けなんですけど、
う
ん
う
ん、
はい
はい、3人掛け買ってるから、
おお結構いい広さ、はい、
でもどうにかノンパンプアップなのに
ボコーンと腰大丈夫だったんですか。
は大丈夫なように、もうそこはもう腰とはもう長い付き合いなんで、ね、
あなるほど、
あそうならないように、
一番いい腰のポジションで、
腰で持つというよりはもう足で持ってるんで、足です
ごいな、
ちゃんと
体を把握してちゃんと。
そうですよ、もう落としてね、腰をガンって落として、腰は固定して、は
い
は
い、あ、はいはいはい、腰に負担がかからないように、
で両足でちゃんときちんと、
あでも
でこれで運べたんですよ、意外と。
おお、
ソファ
3人掛けてなかなかっすよね。
でかいっすよ、
うん、
1メーター80ぐらいあるんじゃないですか。
あすごいな、はい、それ持てるんですね、一人で。
持ってたんですよ、だから意外と
これで
ラッキーです、
ま、呼んでくれたらいいのに、僕たち手伝
う。いやいや、ですよ、そんなことだから、俺それもあったんですよ、もし呼んだら呼んだで、
はい、
またなんかこうおごったりして5000以上かかるんじゃないかと思ってで意味がないなと思ってて、
ケイジャーさんはちょっとおごったから、あちょっと運んだから随所行かしてくださいよとか言って、
そうそうそう、なるから、
黒毛和牛でしょとか言われて、
そうそう、だからもうそれちょっと意味がないなと思って、意外とまあ結果論ですけど、できたらできたで、はい、あよかったと思って。
ああなるほどね、じゃあソファー無事ゲットということで。
そうなんですよ、
じゃあもう今は古いソファーではもうこのもうスポンジの部分がね、うん、ボロボロになって、もうこの枠部分に座ってるっていう、
誰も見向きもしないと思いますよ本当に。
うん、なるほど、で
びっくりするぐらいの。
じゃあもう今はもう晴れて新ソファで
ちゃんと、もう腰がね、ほうほう、今までより よいしょっていう言葉もなくなったし、
え
マジっすか、よいしょ消すぐらいの
負担もなくなったんです。ただもう癖で何年もあのソファ座ってたから、はい、古いやつ、はい、ボロボロのやつ、
はいはい、
未だにこうヘリに座る癖がソファーの先前側にお尻を落としてしまうんです。
でも
一応寿命を伸ばすにはいいかもしれないですね。
そのかもしれないですね。あまあまあそういえばね、
まあ、集中力といいね、なんか増えそうだな。
奥行きも結構広いやつなんで、はい、どっかっと座ればいいんだけど、なんか癖でまだちょっと前の方に、
はあ、ね、最初座って、あこれ後ろ行ってもふかふかだぞっていう2段階になってるみたいな、
うん、まあそうなりますね、
新しい癖づけをしないと。
そうなんですよ、
はあ、ちなみにあの古いソファーは処分に困ってたじゃないですか。
あはいはいはい、
これどうなったんですか。
もうステッカー買いまして、
あこの市役所で
300円で、でも予約もやりまして。
ああそうか、なんか電話入れるみたいな。
そうなんですよ、うん、1ヶ月後ぐらいに取りに、1ヶ月ぐらいかかるっていうんで、
はいはい、
でそれで予約を入れましたね。
なるほどね、あじゃあもう新ソファー晴れて、
ね、
ゲットしても腰も喜んでね。
あと10メートルぐらいだから、
10メートル
そのソファーを移動しないといけないんです、捨てるやつ、また玄関先に持っていかないといけない。
あなるほど、
あなるほど、でももう新しいの運べたら古い2人掛けのソファーはもう
意外と重たかったんですよ。
ああ逆に
頑丈なのか、
水分とか多分染み込んでるん
で、ああ外置いてるし、ちょっとさらに吸い込んだ可能性ありますね、
長年の。
逆にこのシロアリ発生のタイミングで、
うん、
もう餌として置いとくっていう、
最高ですね。
逆に
集まったところを集中、
もう骨組みだけねいいかもしれない、マジで本当に。
もうこれシロアリ撃退セットみたいな、
そうそうそうそう、
新しい巣を作らせてな、
シロアリホイホイ、デカめの、
すごいな、死にでかいし、ね、業者もコストがかかって作れないぐらいのでかさだからな。うん、なるほどね。
でも300円のステッカー買っちゃったんでね。
あまあ、そっか、
それ
貼って、予約もしてますしね、
貼ってやってもう処分してもらおうかなと思ってますね、うん、僕は。
なるほど、もうそのじゃあ、
うん、新しいという感じで流れでちょっと話したいこと
は、はいはいはい、
引っ越し考えてまして、
お
ほうほうほう、
今のところがまあ4万ぐらいなんですけど、
うん、
もう結構きついんですよ、カツカツ。
毎月俺のソファー買ってるみたいなもん
やし。もうそうです、毎月ソファー買ってる。
いや、まあ、住んでるからね。
ソファーで家建てられるんじゃないかじゃないですか、もう。
そうだね、そう
なればね。家賃だからそれは払うもんでしょ。
そうなるな、う
ん、でも結構きついなと思って、うん、でネットでもう賃貸那覇市安いみたいな、
はいはい、
調べたら、うん、このあけぼのもう事務所近くの、うん、で22,000円ぐらいの、
おいいですね、
出てきたんですけど、僕もその場所知ってるんですけど、一応めっちゃ墓近いんですよ。
あけぼののお墓のところ、
うん、墓近くて、しかも22,000円のその物件、22,000円ぐらいのがもう同じ物件がずらーって並んで、もう借りてください激安角部屋みたいな、はあはあはあ、違う文章の同じ物件の写真が、
はいはいはい、
あ
完全に幽霊出るじゃないですか、
は
い、
あそうか、それは築年数とかは
もう一応見かけは上等よ、なんか、はい、鉄筋コンクリート、コンクリート打ちっぱなしっていうんですか、うん、みたいな見た目なんですよ、うん、
あけぼのの墓、あのちょっと上に上り坂のところ、
あの橋あるじゃないですか、泊、うん、大橋、
はいはいはい、
の入り口付近、
へ
あ、あるな、あの昔 の波の上の、あ波の上じゃない、アメクの神社があるところですね、
あそうそうそうそう、
アメク神社付近、はいはい、
があるんですけど、もう逆にでもそこ行っちゃおうかなってちょっと、
おいいんじゃないですか、
面白そうだなっていう、
いわくつき物件に住んでみた、
本当に安いし、
うん、
何か起きたら、
うん、
ちょっと面白いじゃないですか、この水曜日のね、
あ確かにな、なんかこの YouTube で見てる方はもうこの映像になんか毎回芯のところだけもやがかかるとかな、
今日も連れてきましたってこう肩をね、
いやデイジ見えれば、
うん、もしかしたら、
ああなるほど、もう毎回マイクにノイズが入るとか、う
ん、でもなんか本当に不気味なぐらいずらってその同じ物件ばっか載せてたんで、
お
借りてください借りてくださいみたいな、
物件すらも同じなんだ、
同じ事故が来たんすかね、
なんすかね、
一応なんか 見方ありますよね、多分で事故物件の見方みたいな、
あそうなんですね、
サイトとかもありますので、
多分でなんかこういう表記があったら何か起きてますみたいな、これですとか、
あ裏メッセージ的なものが書かれてるんですか、
裏メッセージ、そう、そうかな、裏メッセージっていうのかな、あ裏メッセージって、裏メッセージは書かないよその業者が、ただ表記しないといけないっていうルールだから、表記してるんだけど、なんか遠回しだからよくわからないから、
あ一般の方には
わからなかったが、プロの方が解説するみたいな、うん、ここはこういう意味ですよみたいな、
へえ、あれと一緒だ、なんかタバコの、なんかタバコのニコチンはなんか
脳卒中の可能性が
ありますって書かないといけない的な、
多分そうだったと思うんですよ、
ルールがあるんですね、
聞かれたら言わないといけないとか、
はあはあはあ、
でもいいですよね、でも相殺されるんじゃないですか、はい、もう何かもし幽霊的なものの事故物件だった場合と、はい、でも近くに何神社もあるんでしょ、
はい、
もう最高じゃないですか、もう
神様対幽霊の
相殺しまくって、こうバチバチに戦ってて、そのちょうど中間かもしれないですね、
は
い、
あ特に角部屋だからなんか集まりそうだな、風水的に、神対幽霊の戦いがお前の部屋で、
右肩に神、左肩に幽霊で、
あもう最高じゃないですか、35億、35億できますね、35億、
35億、ね、俺は真ん中で今、ウィズ・ゴッド、
来年、これでじゃあ、大腕出たいと思う、
いや、すごいっすね、上り調子っすね、
すごいな、それがもう、
次から次へと、
M1 どころか R1 出てるかもしれない、これで、トゥルルルルルルンとか言って。私は神とか言って一人でもう、う
ん、これでも なんていうんですか、あの敷金礼金とかも出るんですか、
敷金礼金もなしです、
最高ですね、
最強物件だったんですよ、
2万ですね、はいはい、中の写真はないんですか、
中の写真もこれも不気味で、他のやつはこうスライドしてったら、うん、こう大体キッチンとかトイレこんな感じ
って、はいはいはい、
個別で写真あるんですけど、間取りと玄関の入り口の写真しかないんですよ、202号室のこんなん誰が見たい場合じゃないですか、玄関のドアの、う
んうんうん、確かにな、
不気味なんですよ、それもまた
中見せれっていうな、
どういう間取りなんですか、ワンルームですか、
もうワンルームです、もうドカンと、
うん、
扉があって
風呂とかキッチンもついて、
そうそうそう、
もう、まあ、内覧だけで行ってもな、行ってほしいの、内覧だけ見に、
あちょっと、うん、マジでで
もいいんじゃないですか、本当にもうただのラッキー物件かもしれないです
し、ね、前の前の物件も、うん、例とかではないんですけど、このユニットバスだったんですけど、
はいはい、
この水槽、浴槽か、浴槽あるじゃないですか、浴槽に子供の手形ビターンついてたんですよ、こすってもこすっても取れない子供の手形がビターンって、
これは今じゃなくて前の
前の前、
何それ、
前ですね、
これあけぼのでしょ。
これもあけぼの。
それ初めて聞いたな。
あ、俺結構言ってる。
言ってた。
浴槽にも子供の手形あって怖い
わけよ。マジな。
最初の頃も目ギンギンに開けてシャンプーしましたから、
ね。何そのベタな幽霊の形。ね、
怖かった。あれは怖かったっ
す、ね。いや離婚離婚。
いや離婚離婚
そういうことでしょ。もう
それがもう離婚につながったんだ。
それそうかも
しれない。子供の幽霊が。
はあ。
すごいっすね。
でも楽しみですね。もしね、
はい、
移動っていうか引っ越しするんだったら別にやってもいいんじゃないですか。本当に
ですね。
うん、うん、まあぜひこちらもね、う
ん、敷金礼金ないんだったらまあ2万2千ですか、うん、そんぐらいで、
はいはい、
一笑いはもらえるんじゃないですか。一応もしかしたら、
うん、ね、まあそうですね、まあ敷金礼金は0円だけど
一応、はい、あの滑り止め的なもんも探しておいて、あ、探すっていうかまあまあ一応2万2000円やって、うん、もしかして1ヶ月も住めない可能性あるじゃないですか。あまりにもすごすぎて
やばすぎです。
でその後すぐ引っ越しできるような物件もあればね。
ああ保険物件で、
もしくはもうあれでしょ、今オリンピックもやってて、
はい、
やっぱ日本人っていうのはチーム力がね一番世界で優れてるでしょ。
言われてますね。
チーム力優れさせるためにもう常に、
はい、
共同生活ですよ。
お
ということはもう何かあったらすぐシュリシミネの家に住むそういう可能性もなんかあったら
おやばいやつさっつって、うん、こいつの後ろにめっちゃ萌えがかかって、うん、トントントントントン助けてくれっつって、うんうん、頼む俺のところには来るなっていう、
もうそのやり取りもね、
戦いが、
あもう俺が来たのも自分の意思でもないんだっていう
なるほど。
なんで幽霊は相方の存在知ってれば
結局3人トリオになるわけですね。もう結局はね、
そうですね。
まあね、
うん、こうやってまた賞レースも強くなる可能性ありますから。でも
本当視聴者投票だけじゃなくて霊界からのね、
うん、ああなるほど、はいはいはい、そういうのありますね。
そうですね、
うん、あ、
そうですね、そうだ、うん、この流れで、うん、あの一つ、まあ、この流れって言ってもなんかずっと僕の中でどうすればいいのかなって悩んでる話があって、
はい、
ちょっと重たい話になるんですけど、
お、
あの高校の時にあの野球部の同級生が、
はい、うん、
あの少し亡くなったんですよ、
うん、少し、
あ、少し亡くなったんですよ、
まあ、水難事故で、
はあ、
え、
これもうガチのなんですけど、
マジだ。
でその時に、うん、あのシンが、
うん、
このそいつからジャージを借りてて、
はいはいはい、
あ、はいはいはい、
で名前入りのジャージ、
うん、
でそれがシンの、まあ、家にずっとあって、
うん、
でシンは高校卒業して一回大阪行ってるん で、
うんうんうん、
でその時になんかいらない服お前に全部あげるよっつって、
はいはい、
まあ、家にあるやつ、
はい、
使わないのお前に全部あげるよっつって、うん、まあ、こいつが持ってる、
うん、
まあ、当時普通のジーパンとか、
うん、
そういう中に、
うん、
このそいつのジャージが混じってて、
うん、はいはいはい、うん、
で俺はそれを気づかずに、まあ、もらって、
うん、
で未だに俺ん家にあるんですよ、
はいはいはいはい、
俺はもう実家からまた引っ越すときにそのジャージ持ってきて家にあるんですけど、
はい、
これを、
うん、
まあ、今さら、まあ、命日があって、まあ、1年に1回、まあ、予定があったらその実家に行くんですけど、
はいはい
はい、うん、今さらそれをもう親の元に返した方がいいのか、
うん、
もうそれか俺の元に置いといた方がいいのか、
うん、
なんか実家に持って行ってこの親がその時のことを思い出して、
うんうん、
なんか悲しい気持ちになるのかなとか考えて、
うん、
もうずっと時が経って10年ぐらい、
うん、
俺が持ってる状況にあるんですよ、
うん、
どうした方がいいんですかね。
俺はもう今2つ出たんですけど。
お、2つ。
お、まあ、1つは別に返していいんじゃないかっていう。
あ、もう別に、
そもそものこれ何使ってんの。
いや使ってないです。もうただずっと置いて
ます。使おうとも思う。思わん。
もう別にただの学校のジャージなんで、
うん、
もう使いようもないんですよ正直。あ、
うん、
それを着て
寝巻きにもならないんだ。
まあ、寝巻きにするにしても学校のジャージってちょっとゴワゴワするでしょ。
あ、逆で一応まあまあもし返しに行った場合に、
は
あ、ああこういうのあったんだみたいな、
うん、
あ、いいよもう誰々君があんたにあげたやつだからどうもらってもらって使ってって言われたら、
はいはい、
逆に使わんといけんばってなる可能性も一応あるじゃないですか。
な
んか、
ああ、なるほど。
それはないんでしょ。じゃあもう
そう
じゃあもう思いっきり返した方がいいと思うんですよ。
そうっすね、ウッチーさんからも
ツ
イキャスでそれは返してあげた方がいいと思うよ、身内でもなければ片身にもならないからなと、う
ん、ああなるほどね。
もう何年か前のこと、はい、亡くなったの
はもう高校時代の話なんで
10年前。
じゃあもう卒業できてんじゃないですか親とか。
あ、
悲しむ、まあ、悲しむっていうのはそんなのね、激烈に悲しむこともないんじゃないですか、
うん、もう思い出してとかいうところから ではないんですかね。
うん、
あ、まあでもお笑いカレー大好きわらばあさんも親にジャージ返した方がいいねって、うん、見んじゃないですか、来てますんで。
それかもう軽ジャージと名乗るからもうジャージを供養する。
いや、そういう神社じゃないでしょ。
ジャージのトップですから僕。
いやいや、だるま寺の人形みたいになってるやし。
人形みたいなもんですから僕。
もんだばや、
しゃべる人形。
いつから神社を開いたばや。
おしゃべりするし、
おしゃべりする人形ってなんだわけわからん。
クーシ
ってなんだ。食わんけえや。ジャージ食わんけえや。
全然前世みたいな。
いや、吸うな。朝食に納豆だけ食っとけ。
もう本当人並みの人形ですから本当に。
いやいや、死にしゃべりやし。じゃあ、まあ、でもジャージのゴンゲの K ジャージさんにもねアドバイスいただいてよかったです。じゃあ、うん、これはまたぜひね、
はい、ですか、別に全然普通に出てこんなの出てきたんですよつって。
ああよかった。じゃあ
もしこれでもなんか嫌な雰囲気になってケンケンガクガクするんだったら、
はいはい、
全部真のせいにすればいいんでしょ
う。あいつかですよって。借りたのはあいつなんすよって。全部正直に話せば、
うん、いいんじゃないですか、ね、
あ、そうっすね。
まあ、何言われても、あの最終的にあのチーンって鳴らせばいい。
あ、はいはい、
よくないよや、
はいはい、
なんでバラエティ番組のオチみたいになってれば。
あのチーンってやるやつあんま別に特に大した意味ないって聞いたんですけど。本当
そうなんすか。
何仏教的にですか。いや、なんかね、あの仏壇にあるチーンは特に何かしら大きな意味は持たない。
じゃあもう木魚に対するただのリズム取りみたいな。
分かんないですけど何のためにやったかちょっと覚えてないんですけど。
はあ、
分かんないですよ。お坊さんが使う時だけだったかな、ちょっとよく覚えてないですけど。
はあ、
こういう曖昧なやつ情報をラジオで喋るっていうのもここのラジオのいいところですけど、
ね、もうあとはおのおので考えてくださいっていうね。
そうですね。もう芯は今強いですか。パンプアップしてますから、どんなこと言われても、
はいはい、
逆に肉体的に来られても大丈夫ですから、
は
い、パンプマンは、
ね、
弁当オーバーローでやっつけてやります。
ほら、
いや知らんよやその技名。なんだばそれ。はい、ということで、うん、皆様のメールもお待ちしております。メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
布製です。
この番組は、良い品を、いつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物、楽しみだな。
え、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだっかやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よしなをいつも安く、ビッグワン。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
はい、為替ではないです、はい、
ですよ、うん、ね、それではこの時間はこの企画いきましょう。
お、
新聞クイズ。
おいしょ。相変わらず汚いっすね、声。
いや、汚いって言わんでいいよ、うん、ね、はい、本日朝刊2月21日の、
はい、
琉球新報からの出題でございます。
ありがたい、いつも
ね、うん、相方のシンガーもう4コマ漫画クイズの大ファンということで。
そうですね、
はい、本日はその4コマ漫画クイズを。
おお、
そうでもないです。
気分ややすや、
やすや、やすや、ラセラー
が、ね、いや、もうやっぱり
お祭りっすね、もう。
いや、やすや、ラセやじゃないよ、うん、言ってないですから、そんなことは。
ふんどし切ろよ、
ふんどし切ろよじゃねえ、祭りじゃないんだから、おかしいでしょ。
頭にふんどし
負けよ、頭にふんどし、ニコちゃん大魔王か。頭にお尻ないから、俺。
それは知ってます。
いや、それは知ってますじゃないよ。
アナちゃんは知ってます。
いきなり引くの、ああ、そういうこと、
ね、鳥山明の中でも。
そうですね。
ああ、そっかそっか。
小学生時代の。
はい、うん、ということで、本日は、ガジュマルファミリー、桃心さん。読谷村祖部出身の
そうなんですね、
おじさまですね、
はいはいはい、
ガジュマルファミリーという4コマ漫画が琉球新報では毎日掲載されておりまして、
うん、
その4コマ漫画のオチを当ててくださいというクイズでございます。
よっしゃ、得意だ得意だ。お、
ね、本日しかもクイズらしいクイズになるかもしれないです。
お、
じゃあちょっといきましょうね。1コマ目から、うん、1コマ目、うちにゃぐち講座というタイトルがありまして、
はいはいはい、
うん、ガジュマルファミリーで僕は初めて見るんですけど、なんか喋、うん、る猫のキャラクターがいるんですよ。
ああ、じゃあ答えはセンダリーナさんですね。
いえ、センダリーナさんではありません。
まだわかんない
です。有名なんですね、その界隈。
いえ、ね、よくメールくれるけど猫関係の、うんうん、ラジオネームセンダリーナさんではありません。
お、
ね、うちにゃぐち講座といって、喋、る猫が、うん、普通のに、猫に講義をしてます。
他の猫喋らないんだ。
あ、他の猫も喋ってるわ。
あ、猫同士の会話ができるってことでしょ、
まあ、猫同士の会話ってことですかね。
なるほど、
まあ、1匹の猫が3匹の猫に何か教えてますね。で、先生猫が言ってます、うん、1コマ目、アイエニアでおなじみの講師のニャカンダカリです。
お
お、面白い、もう面白い。
で、生徒の猫がニャーと返事をしております、
はいはい、
で、2コマ目、眠気が刺すことをニャーブイ。
あ、はいはいはい。
で、生徒の猫がニャーブイと復唱してます、
うん、はいはいはい。
で、3コマ目、うん、目白のことはソーミニア。
おお、
ね、うん、先生猫が、本当はソーミナーですよね、うん、まあ、それを 猫語でソーミニアと言っております、うん、で、生徒猫がソーミニアと、これまた復唱してますね。
可愛らしいですね。
4コマ目、今日はここまでと先生猫が言います、うん、生徒猫は何と言ったでしょうか。
やっぱりワンじゃないですかね。漫画ですから。漫画ですから。
いや、これはあの、お笑いすぎます。
そっか、ちょっと
犬だったんかいではありません。
へ、
ね、うちにあぐち講座で
最初のその何ソーミナーとか、うん、あんなのも関係あります。ニーブヤとか、
まあ、これは本当に綺麗なオチですね。
あ、そうなんだ、もうニャーかなと思ったんですよ。
あ、もうニャーではない
です
。
2コマ目と3コマ目で笑わそうというか、まあ、そういうことをやって、
うんうん、
全くオチがないパターンかなと思ったんですけど、
いや、ちゃんと落ちてますね。
あ、そうなんだ。
綺麗なオチ、
うん、今日はここまで、
うん、
へ
え、ね、
いいっすね。
ちょっと今サテライトスタジオ外の方にこれ中国人の方ですかね、台湾人ですかね、いらっしゃいますね。
お、観光客の方が。
ニハオ、
こんにちは。
ニハオ、どこにいるの。ニハオ、ニャハオ。
全くの無視じゃないですか。
ね、ニハオ、ニャハオも全く通じなかったですね。
サムズバイシーとか行くんですかね、今からね、
うん、行くんでしょうね、ステーキ屋に。ね、どうでしょうこの4コマ漫画。
綺麗なオチ、
綺麗なオチ、ね、ニャカンダカリ先生が眠気が刺すことをニャーブイ、ニャーブイ、目白のことはソーミニアと教えて、うん、今日はここまで。
わかりました、
はい、
お、
生徒が言ったことでしょう、うん、おととい気にあがれ。
あ、はいはいはい。
なんで急に切れてんの。
こんちくしょう、
あの、うん、おととい気にあがれは別に猫語っぽいではあるけど、うん、文脈的におかしいでしょ。今までね、真面目だった生徒がいきなり、
うん、いや、もう、
うん、あれかな、今日はここまでだから、
はい、
何かしら原因があったと思うんですよ、解散の。
まあ、そうですよね。
おい、来たぞっつって、
うん、
虚勢されるぞ、逃げろっていう。
違う。あの、そんなリアルな猫の実態を描いてるわけではありません。
野良ですか、野良ですか。
いや、これ多分ね、
飼いですか、飼い猫ですか。
あの、多分ちゃんと学校に行けてるんで飼い猫だと思います。これは黒板も使ってますんで。
はい、眠るとかじゃないですね、まさか。そのまま眠る、
そのまま眠る、違います。
今日はここまで、
はい。
来週のニャニャエさんは、
お、
あのニャカンダカリ先生なんで、な、
続きだ。
あのニャニャエ先生っていう人じゃないんですよ、これ。
文脈で考えたらダメか。
あと文脈で考えてもいいよ。もう、じゃあ大ヒント、
うん、
大ヒントいいですか、
うん。
今日はここまでってことは、要は授業が終わってますよね。
はい、
って考えたら、うん、生徒が言うことは決まってくるんじゃないですか。授業の終わり。そして今までうちにあぐち、うちにあぐち講座ですから、うちにあぐち講座の締めの一言、
また足にゃ、
まあニュアンスとしてはそういうことよ。
あ、方言でなんか言
ってるってこと。そういうこと。また足にゃは方言ではないですよね。
さようなら的な。
そう、さようならとかも、まあ、授業の締めとしては合ってますけど、うん、もっと授業らしく言ったら、もっと小学校中学校の時の授業の終わり、
授業の、
またあにゃ、またまたあにゃ、
またアニアじゃない、あちゃーみたいに、アニアじゃない、
違うんだ、むず、
キリーツ、
気をつけ、
気をつけ、ワン、
いや、ワンじゃない、急に犬にならないから、
か、
普通の学校で言ったらキリーツ、気をつけ、レイの次なんて言います。
レイの次、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。方言で言ったら、
あ、わかりました、
はい、じゃあケイちゃんさんお願いします。
ニフェーデービル
が猫語になってるんで、
に、
え、
猫がニャニャヘ
ニャフェデイビタンでした。
ありがとうございます。やったぜ、当てたぜ、
やられたぜ今日も。
いや、正解は、だからうちニャ口講座のオチ締めなんで、今日はここまでと ニャカンダカリ先生が言ったらニャフェーデイビタント。
大城くまさんすごいアンシェーニャーっての、
あ、なるほど、
で上手ですね、こっちの方が上手ですね、う
ん、
はいはい、
いや桃心さんに失礼だからプロよプロ桃心さんは。
いやー、ね、なるほどね、
勉強になりましたね、
猫も方言でね。
そうですね、ではい、ということで、うん、まあ、お笑いカレー大好きわらばあさん、にゃんにゃんさようにゃら、
それはないでしょう、
はいはい、
それはない
でしょう、それはないでしょうね、うん、方言でもないし、うん、アンシェーニャは大城くまさんですね、うん、はい、まあこういう感じですかね、お、はい、ということで桃心さんの、ね、うん、ガジュマルファミリー皆さんもぜひ
ありがとうございます、
チェックよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで、
じゃあいきます、
はい、新聞クイズは以上ですね、うん、はい、よろしくお願いします。
やるしかないな、じゃあ、
さあそれでは、
じゃあどれか、これから下から、
まあ一個一個見てみますか。
そうですね、
ちょっと今 iPad からね、次のコーナーの、
お、ちょうど来ました、じゃあいきます、
はい、
Kジャージのね、目覚めよ、Kジャージの世代です。
しっとりだな、
いやもう、かけづら、うん、エコ
いつももっと叫んでるでしょ、ちょっと
ね、まあ、気づいてると思うんですけど、ちょっと喉やられちゃ
う。あ、なるほどね、
喉に、
これはもう乾燥もしてますし、
先週ぐらいかな、うん、なんかイガイガするなと思って、はいはい、来たぞ来たぞと思って、もう1週間経ってもこれなんですよ。
うーん、なるほど、
風邪ではないけど、
ちょうど喉からなんか、あの、なんてもやしが生えてたんで、これを引き抜いたんですけど、
それでちょっとダメージを、
これ、喉チンコじゃないですか、もやしに
形状的には。
さあ、お番です。犬不足のセンダリーナです。
犬不足、
もっと犬とモフモフしたいです。
なるほどね、
ということで目覚めよケージャージ世代、私たちの子供時代、女の子のおしゃれに欠かせなかったものはひらひらのレースのついた靴下でしたね、最近はあまり見ませんね。たまに履いている子を見ると昭和を感じます。今はキャラクターなどの柄物やカラフルなものが多いですね。沖縄では裸足に縞調理で、そもそも靴下を履いていない子が多いです。一旦家に帰って靴下を脱いで縞調理に履き替える子も多いです。寒い日には上着を羽織ってくるのに、足元は縞調理、ちぐはぐです。ちなみにセンダリーナさんは犬とハグハグしたいです。あと普通のハイソックスを膝下から足首までくるくるしてましたね。体育座りで先生の話を聞きながら靴下くるくるさせてた人、手を挙げて、はい
やってましたね、
やってましたね。
これも最近見ませんね、プレゼントは大型犬とハグハグモフモフ希望です、ということで。
こっちたまに白い大型犬来るんでね、うん、
ああ来るな、
モフモフ、死にモフモフしてますからね。
あ、ちょっと千田さんと写真が添付されてますけど、
あら、
あ、いいですね、
シェパードですかね、これは。シェパード、
このなんかセンダリーナさんがまたがってる感じで、
そうですね、
ちょっとセクシーですね、
鋭い顔の犬ですね。しかし
本当だ、このとんがってるタイプですね、顔が。うーん、裸足のやついましたね。てか、なんか小学校低学年も3年ぐらいの時って、なんか裸足がトレンドみたいな時期なかった。例えば裸足の方がリレー早く走れるっつって、みんな靴を脱ぎ始める時期とか。
僕はソロタイプでした、走る時は。
あ、そうなんすか。
血だらけになりましたね、毎回リレーの時は。
靴の大切さね、石とかいっぱいありますから。
い
や、すごかった、裸足の方が良かったんですよ、なんか。
うん、でもなんか土を蹴ってる感じが直に伝わるからね、
う
ん、
あ、もううちも裸足のグーシーってのがいて、小学校1年から
異名よ、
1年から6年まで6年間裸足を
貫いた。長いな、
高水道とかも
6年間。
ただ4年、小学校4年の時に本当は靴下履きたいんだって言ってました。
履けや
じゃあもうみんなのこの裸足のグーシーっていう、
あ、プレッシャーになってんだ、
脅迫観念。そういうもので、そう物心ついてきたというではないけど、なんかもうそろそろ靴下とか、その時当時なんかアキレスとかも流行ったんです。アキレスっていうタイプの、
はいはいはい、
くるぶしを見せるタイプの靴下とか、
はいはい
はい、あんなやってみんなおしゃれとかに靴下でやってんのに。
なるほどね、
うん、裸足のグーシーというあだ名が
すごい
っ
す。
もうあれだ、一発屋の芸人さんと一緒っすね。もう本当は漫才とかしたいのに、もう客が求めるから、うん、10年経ってもずっとリズムネタやってるみたいな。
プロですね、
うん、同窓会でもやるかもしれんな、お前まだ靴下履いてればっつって、
そいつ中学校別だったんですよ、首里中見たんですよ。
お
ー、その時にあいつ靴下履いてるらしいぜっていうのが僕の中学校に入って、
あー、ちょっとデビューした、
中学生デビューだと言われてましたね。
あー、いいな、
かわいそう、デビューのグーシーだね
靴下履いただけなのに、
あの、違うコミュニティを手に入れて安心な、グーシーも。うーん、
さあ続きまして、
はい、
これもかな、いつもどっしり安定感、薬杉 イメイユンナでございます。
おイメイユンナさん、
あ、知ってますか。
どうも。僕は初めまして。本土在住の方で、
あ、ジュートスケとかに来てくれる方。
すごい、うん、ありがたいですね。すげー今更なんですが、O1 優勝おめでとうございます。
おありがとうございます。
生で見られて、幸運でした。
あすごい、会場にもお越しいただきまして、
録画で何度も見ています。
あ嬉しい。
何度見ても面白い。
あ嬉しい、
うん、笑わせてもらったお礼、いただいたサインのお礼に、あの大会の様子と、ネタ内に出てきたしまくとばを訳したブログを書きました。
すごいな、
仕事が一段落するまで待ってたらこんなに遅くなりました。
いいえ、早い方っすよ。
純と助さん3人のこれまでの活動と優勝までの軌跡も県外から分かる範囲で何度か書いています。
あそうなんですね。
純選手のファンだった娘から引き継いだブログなのですが、うん、ブログ名が褐色のシマンチュ純選手で申し訳ないんですが、よかったら見てくださいね。
あこれめっちゃ見たことありますね。
また普天間の純とすけライブに行ける日を楽しみにしています。ぜひぜひ
またお待ちしております。
ということですね。
はなるほどね。
ケイジャージ世代ですね、ど真ん中の
一応世代的にはケイジャージ世代ですよ。そうです、ね、イメユンナさん。あなるほどね、うん、ありがたいですね。
もう超ファンですからね、純選手の、うん、
すごいっすね。
全部訳したってすごいな。
沖縄の方ではないってことですね。じゃあ
もう、は
あ、
もう関西ですかね。
関西で、
うん、すごいな。ありがたいっすね。結構純選手しまくとば喋るパート多かったんで、今回のネタ、
うん、はいはいはい、
それを訳すってなかなかの労力だと思いますよ。
なるほど、
ね、うちなんちゅだったらまだしも県外の方ですからね。
うちなんちゅよりもこのしまことばを大事にしようっていう熱ありますよね、う
ん。まあ確かに、なんかその言葉が好きみたいなところになってるんでしょうね。
なるほど
ね、うん。
さあ続きまして、旧具志堅氏の俺さんからいただきました。目覚めよケイジャージ世代。小学校に何これ、海鮮島っていうんですか、
海鮮島
あったよね。小学校に登り棒あったよね。小学校の帰り道、瓶投げるおじいいたよね。旧具志堅氏の俺でしたということで。
これ瓶投げるおじいっていうのは、
これアントニーですね。
アントニーか。
アントニーですね。
アントニーか。
アントニーさんですね。イントネーション
たまらないですね。
そうね、うちの地元はオサムでしたね。
オサ
ム、
ね。うちは春巻きとなって。二大巨頭
でね、はい。すごいっすね、いろいろ。海鮮島っていうんですかこれ。なんですかね。
回るです。
回るで。旋回の線これ、
はあはあ、
回
線
になってる。ああなんかの回線と、
なんか地球儀みたいに、
ああこの
ジャングルジムっぽい骨組みで、地球儀っぽい丸で、うん、
球場のやつが回るやつだ。
死に危ないやつでしょ今。危なくてもう、
なるほど、回りすぎて。
ああなんか公園ではあったかな。
なるほど、
学校ありましたね、小学校ありましたよ、
うん、あった。あとなんか小学校、僕常青小だったんですけど、
はい、
でその常青小にジャンボ滑り台って呼ばれてる、
お
まあ小学校にしてはまあ今見てもでかいかなのジャンボ滑り台があったんですよ、
うん、
で数年前に久々に常青小見てみたら、はい、時代なんでしょうね、ジャンボ滑り台が半分になってるんですよ。
小ジャンボなって、
小ジャンボなって、
もうジャンボじゃないやし、
もう小やしっていう、もうなんか半チャーハンの大盛りの逆みたいな、大盛りの半分みたいな。
そうなんだ、なんか残念ですね。
どう半分、横に半分ってこと、
あのいや縦に半分、なんかもともとこのなんていうの、正方形が4つ組み重なって、うん、あのジャンボ滑り台の、
はいはいはい、
この土台を形成してたのよ。
それが大人数で滑れるようになってたってこと。
そうそうそう、横も縦も大きいっていう、
はいはいはい、
それが半分になって、横はそのままや、もちろん縦が半分になってるわけよ。
なるほど、ね、
遊具から落ちるやつめっちゃいっぱいいましたもんね。
あいたか、そんなには。
それで骨折とかいっぱいいたんじゃない。
マジであんま記憶ないな。自分自身がないからかな、一回木からあのなんていうの、ターザンみたいにやって転んで口を死に切ったことありましたけど。
お前口系多いな。口系すごいな。
口系多いんすよ。
全ての原因が分かったりしもう。滑舌の。
それか。
それか。あの高校野球の時も一回自打球顔面に当たって10針塗りますからね。
そうなん
です。10針の後遺症が今出てましたね。
出てますね、完全にね。
その時の主審が死んでしたからね。
あ、そっか、そう
です。僕バッターで
爆笑します。自分の身長よりも高いボールをなぜか大根振りしてヒットエンドなんてそういうサイン出てないのに緊張しすぎてこの代打で結果残さないとレギュラーになれないっていう試合で。
あ面白いですね。
大根切りでそのままチップで自分の顔面で
主審がファールって言いながら爆笑してるのを俺は記憶なくなりながら意識 にあるんですよ。ハハハルって言ってるシンが最後の記憶で
最高
っすね。俺の血しぶきが飛んでるっていう
最高
ですね。体起こしたら血だらけになってた顔面周りが。
思い出作るの上手っすね。
いや思い出作ってんよ。いや別にこれで
思い出メーカーですね。
いやかっこよく言わんけえや
さあ続きまして、新都助のお二人、ケイジャーさん、大城駒さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
ケイジャーさん、芸能活動20周年おめでとうございます。
あ、
ありがとうございます。これからも独特のケイジャーさんで突き進んでくださいね。そしてこれからもケイジャーさんファンでいさせてくださいということでありがとうございます、うん。して土曜のオリジンアワーはケイジャーさん芸能20周年祭りなんだとか。加藤ちゃん、貴重な機会を見に行けなくて寂しいけど、諏訪神社で修行してます。
どこだ諏訪神社。
新都助のお二人、当日はケイジャーさんとともにお祭りの盛り上がりをよろしくお願いします。
もちろんですよ。
見に行けるリスナーさん楽しんでください、うん、ということで。
なるほどね。あ、今週土曜日オリジンライブで。
そうですね、う
ん、ケイジャーさんが20周年っていうのは。
そうですね、
まあ、去年の、まあ、ラジオでも言ってましたけど、でその企画は、まあ、今月
やるという、ね、
オープニングエンディング、
はいはいはい、
2つともケイジャーさんの20周年、芸歴20周年に絡めた企画をやるっていうことでね、
うん、そうなんですよね。もう私物化ですね、うん、僕が最も嫌っている私物化になりましたね。
嫌だったった。
もう大嫌いですね。もう本当ここ無理やり自分の気持ちを押し殺して迎えてますね今週は。
もう無心にして
早めに終わりたいです。本当に僕こういうの苦手なんですよ
ね。まあ祝われるのも苦手だし、
はいはい、
あ、そういうことですよね。
そーっと生きてきたのにさ、そーっとちっちゃいところで生きてきたのに
急に明るみに出されてじゃないよ。
そうなんです。
20年やってますから、ちゃんと
なんかやる喋る機会がおそらくあると思うんで、僕、はい、ボロクソ企画立ち上げたやつらをボロクソ叩き潰してやろうかなと思って。
いや本番で
楽しみだな。めっちゃ楽しみでした、
ね、ある意味楽しみではあるけど。
あとワニ先生が泣くまで追い詰めようかな。舞台上で泣くまでね。
いい、どんな企画だばそれ
みたいな、
まあ、それもある意味楽しみなんでね。ぜひ土曜日オリジンライブよろしくお願いします。
さあ、そのままですね、目覚めの刑事世代ですね、はい。子供の頃の朝の番組ってピンポンパンでしたよね。テレビを見て一緒にズンズンズンズン、どうなったかなこれ、ズンズンズンピンポンパンポンだったかな、
分からんな。
と歌って、ああ私もテレビに出てピンポンパン体操踊りたいな。ピンポンパン体操ってどこでやってるの、体操のお姉さんの格好ちょっと痛くないって思ってませんでしたが、あ、そうだったそうだった、懐かしいねと思う人手を挙げて、へーい。
あ、いいですね、もやしがある時バージョンでへーいだ。
ピンポンパンはもう子供たちの欲望をかきたてて、
はい、
ほとんどの人をこう地獄に叩き落とすような番組だった。
どういうことですか、欲望をかきたてて地獄に。今
でポンキッキ的なもんだと思うんですけど、
はいはい、
あの時同時にやってたかな、あの最後にでっかい木の中にお兄さんとお姉さんと子供たちが中に入っていくんですよ、
はいはい、
木の中、
はいはい、
その中にエンディングなんですけど、はい、おもちゃがいっぱいあって、
あ、
好きなおもちゃを取りまくるんですよ、子供たち。
お、最高じゃないですか。
これですよ、だからちっちゃい子供たちにテレビのね画面の我々向こう側
植え付けられるっていうことですか。
なるほどね。
俺だったらあれ取るのにとか。
はあ、
俺はちっちゃかったから当時もう悲しみでいっぱいでしたね本当に。これで学校行くんですよ、だからはあ、今日もなんかモヤモヤしながら、
なるほど、
俺あのおもちゃ
物欲だけかきつけられて、
もう高いの俺物欲高かったんで、
で結局は俺の元には来ないんだっていう。
そうなんです。
なるほど。
でいつの間にかこう学校でね過ごしてたらその一日は忘れるんですけど、その朝の出来事は、
はあ、はあ、
ピンポンパンといえばそれでしたね本当。僕は
それおもちゃ与えられて、うん、与えられてやったと喜んでるところをお兄さんお姉さんがめっちゃ奪い取るみたいな演出にしたらもう
マジ地獄やし、
全国の子供は
ああ
別
そうですよ、
ウキウキして学校行く
んじゃん。逆に
もう僕だからあれでしょ、第二次ベビーブーム時代だから、はい、こう2000万ぐらいの子供たちがね、
はいはい、
テレビの向こう側の、
はい、
よっしゃーっつって喜んでやってると
思う。その50名の不幸を見て、
うん、
どんな教育だばそれは。
どんあの期間そうですね、近いっていうか踊りはしますけど、みんなそういうプレゼントこうなってないですね今はね。
あ、確かに。
なるほどね。
上げてる感じ。
グレンダイザーの模型とか。
それは NHK ですか。
いや民放です。
あ、民放か。
本当にポンキッキでした。
お
お、ピンポンパンっていう言葉自体は覚えてないです。言葉というか、
ポンパン。
知らんか。
聞いたことないな。初めて聞いたかもしれないですね。まあ、でも今の幼い子っていうか、うん、中学生ぐらいもポンキッキーって分からんよね。
え、
うん、
ポンキッキー、
ポンキッキー、 ガチャピンムック、ガチャピンムックが分かるわけよ。だポンキッキは知らないっていう。
あ、そうなんだ。
うん、だからみたいなことかもしれないですね。
ピーちゃんとかじゃもう分かんないはず、絶対に。
ピーちゃん分からんだろうな。あとチャカジャカジャンのなんだっけ、ニコちゃん。
あ、ニコちゃん。
うん、
コニーちゃん。
コニーちゃん全然違う。
知らないっすね。さ、さらにいきましょう。
はい。
読んだかなこれは。これは違う。
あ、フリーのメールかね。
フリーのメールですね。あとはおそらく。
なるほど。じゃあコーナーのメールは以上という、
はい、
ことでしょうか。
ということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ケイジャージ世代のコーナーでしたね。
フリーがいっぱい来てますよ。
じゃあそれではもうそのままフリー行きましょうか。一回 CM。 はい、はい、それでは一回 CM です。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、よいしなたくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
よいしなをいつも安くビッグワン。
この番組はよいしなをいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
そういうことですね。
こちらですね、オープニングのトークを反映したメールが届いております。
ありがたい。
生で聞いてくれておりますね。
はい、
ラジオネームシエスタさんでございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。シンさん、事故物件チェックするサイトは大島テルですよ。
お、
大島テル。あ、すごい。大島で打ったら今、うん、今スマホで打ったんですけど、大島優子の先に出てきましたね。
すごいっすね。
大島テル、大島優子で出てきましたけど、うん
うん、
はい。大島テルで売ったら事故物件がバーって出てくるサイトがあるということで。
あ、事故物件そのものが出てくるんだ。
事故物件を多分羅列したサイトってことですよね。
なるほどね。あ、なるほど。
大島テルっていう方が運営してるってことなんですかね。
すごい
っすね。なるほど。あ、沖縄県でやったらまた市町村別に出てきて、うん、あ、それで2017年 何月ぐらいに何型っていうのが出てくるんだ。
これ逆に今住んでるとことか出たら怖いよな。
確かに。
なるほど。
怖い怖い怖い。
だから安かったばっていう。
なるほどね。
那覇市あけぼの、はあ、は
あ、なるほど。あ、
だから安いんだよっていうのが羅列されてるんだ。じゃあこれでね、出てきたらもう確実にそうっていう、
そうですね、
うん、ことですから。
うん、
うん、
なるほど。
すごいっすね。
怖い怖い。
じゃあこれ放送終わってチェックしてあるかないかはまた今ど見てれば。
今見てる、あけぼので。
おう、
うわ怖いね。
あるんだ。一応
一応あけぼの今見た感じ2件ぐらいありますね。
だこの大島テルさんが全てを把握してるとは限りませんからね。
そうですよね。
この人が把握している範囲でっていうことですけど、すごいな。なんでこの人はこんなことをするんだろうな。すごいですね。
確かに。
趣味なんかな、もう。それかもう知ってほしいっていう一心なのか。ですね。全国の調べるっていうのはなかなかの労力ですけど。
大変です。これ一人でやってるの、会社の名前がそれなのか知らないですけど。
ああ、確かに。
一人だったらね、全不動産と殺し合いですよ。
確かにな。
確かに。
おそらく。
でも大島で打って一番最初に出てくるぐらいだから、
うん、
多分相当人気サイトで、
うん、
まあ、スポンサーとかもバンバンつくんでしょうね。
それはそうだと思いますよ。
逆に考えればね。
うん、
ああ、いいな。
商売でしょ、商売ね。
いろんな商売がありますね。
引っ越し業者がスポンサーついてるかも、逆に。
あ、可能性が
ね。安心がついてたらな、まあがよやってような。どこかよって言う。王じゃないよや。
さすが
スネじゃないよや。
物件ですね。さすが
物件マン。物件ってなんだばや。
物件マンです。
物件マンじゃないよや。なんだ物件マンってわけようかな。で、沖縄の賃貸物件って、家賃安いんですね。びっくりと。
うん、
うちの近所では、駐車場がその値段です。
え？
はあ、その値段っていうのは、おう、新が言ってた2万円。はあ。
すげえ。
この方は神奈川でしたっけ、シエスタさんは。
でしたっけ。
あ、じゃあ神奈川だとしたらその中でも横浜とか都市部なんですかね。
まあ、いい
ね。うん、なるほどね。
テレビ線内とかもありますよね。
あ、マジで、
ま、前 の, その子供の 手形がついてたところが、
うん、
テレビの線がないからテレビ見たかったらアンテナつけなさいっていうところだったんですよ。
あ、なんか言ってたな。
2D じゃないですか。
あ、
対処法として隣の人がそのアンテナ立ててるみたいなんで、そこからパクるっていう
方法。電波泥棒やし。
すげえな。
やってましたね。
おお、あ、なんか言ってたな。窓を開けたら電波が入ってくるみたいな。
いや、窓閉めたらテレビ見れないです
。クーラーつけれないみたいな言ってたな。それで
4万円払って電波ないわけ。
電波ないです。
きつい。
あ、前は3万ちょっとだった。
すごいっすね。
うん、まあ、皆さんもね、まあ、自己物件チェックする際は大島テルで。
なるほど、
よろしくお願いします。はい。そして、こちら、メール来ております。水曜日、明日は県立図書館初猫館長が就任しますと。モフリに来たい方は県立図書館へ GO と、
うん、
書かれておりまして、2月22日猫の日スケジュールということで、うん、ツイッターで猫のことをつぶやき6000リツイートをいただいたことを記念して、うん、一日館長に保護猫代表の津波にゃんにゃん丸をお迎えしてイベントが、知ってればこれ、津波にゃんにゃん丸、
うん、
にゃんにゃん二郎の、
いや、ダールバや
息子の、
いや、知らんげえ、そのサラブレッドかどうかはね。で、また桜猫 TNR ってなんだ展を行うという、
うん、
こともありますんで、まあ、その猫関連の、まあ、情報だったり展示だったり、
うん、
ね、猫自体にも会えるという取り組みが明日あるということで、ね、県立図書館ぜひお越しください。
うん、
はい。そしてこちらですね、なんと、
うん、
ラジオ沖縄でサービスサンデーという番組を我々日曜日にやってるんですけれども、
はいはい、
そちらの、福山ディレクターから、
はい、
おそらく宛先の間違いかと思いますので転送しておきますと、
お、
メールが来ておりまして、転送されたメール、
はい、
こんばんは、今日昼乃木坂桜、欅坂に続いて第3の坂道グループ吉本坂46ができるのを聞いてびっくりした。松村香里、吉本沖縄オリジン、プーキー FEC、 秋のり推し浩太ですと。
はいはい、浩太くんが、
浩太くんが、
はいはい、
ね、ちょっと間違えてラジオ沖縄を経由して FM 那覇に来るという。
なるほど、
斬新な経由をしてね。
本人はここにいましたけどね。
本人はここにいましたけど、間違わず、
なるほど、
メールだけあっちに行っちゃったというね。
いや、申し訳、ありがとうございます。
やすしさん、しんのすけちゃん、しんさん、元気ですか。
ありがとうございます。
質問です、
はい、
自分おじさんになったなって思う瞬間は何ですか。よろしくお願いします。ではスリスリと来ておりますね。
なるほど、
うん、スリスリは光太くんが僕の反り込み、刈り上げをね、
うん、
側頭部
を、うん、触るときにいつも言う言葉ですけど、
おじさんになったし、僕はおじさんなんで、だからお二人がなんかあるんじゃないですか、もしかしたら。
あ、
僕はもう全部ですよ。
なった瞬間っていうのはなかったんですか。なった瞬間っていうか感じた瞬間、
あ、もう何年か前、やっぱり疲れですよ。
ああ、なるほどね。
なんか酒も弱くなったし、
疲れがなかなか抜けないとか、
うん、
うん、まあ僕は
肉体的な問題ですね、僕は。
まあ、僕もなんか腰がもともと弱いんですけど、うん、それがなんかちょっとまた最近再発してる感じがして。
なるほど、
うん、
頻繁に腰痛が起きると。
これいつだばみたいな、いつこんな腰痛めたかなみたいな思う時ありますね、
うん、
僕なんか太もも、前もちょっと話したんですけど、太もも裏にツルツルだったところに怪我が生え始めて、うん、
ああ、なるほど。
なんか、なんていうんですか、昔子供の時見たおじさんの足、
ああ分かる、
はいはい、
に自分も同じ毛の生え方してきてる
って。分かる、毛増えてるやつさ。
ああ、ありますよ、それはある。
すね毛ってまだ増えるばと思うな。
あ、村も増えますよ。
あ、そうなんすか。
大体ね、20歳4段階ぐらいあったんですけど、
は
あ、あ、違うな、4段階3段階25、30、はあ、35にあります。
なんかな、髪は薄くなるのに他の毛は生えてくるっていうね、逆転現象があるんでしょ、
おそらく。あと、うん、今20代か、
はいはい、
30と30、はい、あと2回パワーアップしますね。
はあ、なるほど。なんか本当に小さい頃見た弟の足になってますね。
なるんすね、やっぱり。
うん、 血ですね。
血ですね。
ギャランドゥもじゃあもうまっさまさなるかもしれない
ですね。なりますね。最低でも、うん、あれ生えてるってはなりますよ。絶対分かるぐらい、毎日自分の体見てるけど、それでも分かるぐらいにはなると思いますよ。
乳首の毛の生命力も異常じゃないですよね。
乳首の毛、
2日後ぐらいには元の長さぐらいで生えてきて
る。もやしかやと思うな、豆苗かやっていう。
ああなるほどね、
うん、
抜いたりしてもってこと。
抜いてもそうそう長さで顔出してる。
雑草と一緒だな、いらんもんはどんどん生えてくるっていう、うん、
3つ例え突っ込み出してでしょ、ね、もやしかや豆苗か
や。いやいいよ、やそれは
すごいですね。
いやハイライトしなくていいよ、例え突っ込みを。
ガンガン出てますね、
ガンガン出てますねじゃないよ、うん、ということで、あなるほど、じゃあもう、ラスト1通いけますかね。
お
あどんなんすかね。
うん、
あもう
1分ちょい、
あいけます、ありがとうございます、
は
い、
じゃあそれではお願いします、はい、こちらですね、
うん、
はい、
どなたですか。
あ、はい、これが読むということはこの人のメールではないんか。ああ出た、え、
あ違うやつを押したかもしれん。
あなるほど、
あ来てない、もう
これはじゃあ
見間違いかな、
来週ですかね。
何を読む
の、俺さんのメール来てない。
ああ
、来ました。
あったか。
新都築の皆さん、ケイジャさん、大城木さん、修理趣味の方に乗って愉快な例、お疲れ様です。
いやいないよや。
旧愚痴家主のポッドキャスター、またメールしたのは俺です。
ありがとうございます。
過去俺です。
ありがとうござい
ます。さて早速ですが、恒例のともきくんに耳より無農薬情報、321どうぞ。
え、オーガニックと無農薬の違い、わかる？僕はわかりません。
さてそんなことより、沖縄県の慶良間諸島でのホエールウォッチングがピークを迎えた。
あ、そうなんですね。
渡嘉敷村の渡嘉敷渡嘉敷港湾内で
親
子のザトウクジラが午前10時頃から約4時間にわたり同じ場所を遊泳しているのが確認できた。
ほっこりするね。
2里
じゃないよや。
島民によると渡嘉敷港湾内での親子クジラの遊泳は珍しいということです。
すごい。
豚骨衆さんと一緒にクジラを追い返してみてはいかが
です
か。
なんで追い返すば豚骨衆さんと一緒に、おかしいでしょ。
こら脇峰、ほピークを迎えたといっても霜の話じゃないぞ。
そうでしょう。
そしてさっきも言ったが、豚骨衆さんも霜の話じゃないからな。
いや言わんでいいよそれ、初めて聞いたし。
もちろんパンヒゲさんも霜の話じゃないからな。
パンヒゲは霜だよ、霜だよ、間違えた。
自打球の影響が出てますね。そして、さっきも言ったが、豚骨衆さんも霜の話じゃないからな。
いやそれ初めて聞いたよ。だから
ということで今週のお題は変化球でピークにしましょう。
ピーク。
新さん、今自分のザトウクジラで人に言えないことをしている首里石見に拍手。
いいえ、誰がそんなでっかいば。
そして前回不在でブルゾンチェーミのモノマネを披露できなかった大城くまさんも35億なし。
35億なし。
久しぶり
に低ボイス。
久しぶりに
喉やられてるんかな、
やっつけ感が。それでは隠れてるスタッフさんにノーギャラでモノマネなんかを振らないよう若干気をつけて。
それあんただよ。
信号待ちの司会も頑張ってください、ね、
どの司会だば。
旧愚痴家主の俺でした。35億なしと。
ああ、ざす。
はい、ありがとうございます。はい、それでは今日は録音なので、58分までと。
なるほど、
いけるということでピーク。
いやもう、
は
い、
もう終わり、
あ終わりか、終わりか、そういうことか、もう58分だ。
そうです、
じゃあもうまたピークは来週の幕開けでいきましょうか。
そうですね、
はい、
ピークで。
ということで本日お聞きいただいた皆様ありがとうございました。オリジンライブ今週土曜日ぜひお越しください、はい、ケージャージさん20周年記念やります。
そうなんですよ。
それでは、お相手は
新都築シュリ
石峰と
オリジンのセクシーケージャージでした。
ありがとうございました。